バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーでですね、バッキー映画祭、バッキー映画祭のシリーズをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、僕の見てきた、今まで見てきた変な映画をこうみんなで見て楽しむというね、そういうコンセプトのもとに、バッキー映画祭というのをやっておりまして、そちらで紹介している映画の話を今回もしたいと思います。バッキー映画祭第1回はですね、怪談バラバラ幽霊っていうね、そういう映画を紹介したんですけれども、第2回はですね、トラック野郎、これですね、トラック野郎シリーズ。今回っていうかね、この時に見たのはトラック野郎シリーズの第3弾だったんですけれども、ここではね、トラック野郎シリーズの魅力みたいなことを、話してみたいと思います。というわけでですね、トラック野郎シリーズという映画、ご存知、菅原文太とね、相川欽也さん、惜しくも二人とも亡くなってしまいましたが、去年の今頃ですね、ちょうど相川欽也さんが亡くなっちゃった時に、たまたまタイミング的に追悼上映みたいな形でなってしまったんですけれども、キンキンをね、ちょっと、追悼するような形で、トラック野郎の第3弾を、この時に、みんなで楽しみました。で、トラック野郎シリーズってのはすごい共通した、コンセプトっていうかね、こう、美味しいポイントみたいなのがいくつかあって、まあ、それを楽しめる映画みたいなところもあるんですけども、まあ、言うなればですね、男は辛いよ、トラさんシリーズに、結構似てる感じで、まあ、主人公のね、菅原文太、桃太郎がですね、全国各地トラックでね、トラック野郎っていうぐらいですから、まあ、うんちゃんなわけですよ。で、まあ、全国各地、つつうらうら、こう、行ってみたいな話なんですけれども、トラさんと同じようにね、毎回必ずマドンナに恋をしてしまうというね、そこがまた、ポイントなんですけれども、桃次郎が、恋をしてですね、マドンナに、うん。で、そっからまあ、ストーリーが展開していくっていう、このベッタベタな、これが面白いと。で、まあね、トラさんもそうだけど、やっぱり、お約束を楽しむっていうね、まあ、そういうシリーズなわけですよ。で、桃次郎がですね、ヒロインにこう、たまたまバッと、鉢合わせしたりとかして、キラキラキラーンとか言って、こう、恋に落ちるシーンがあって、来たーって、今回のマドンナ、こいつだーみたいな感じでね、そういうとこから始まって、で、なんとかね、惚れた女をなんとか手に入れようと思って、一生懸命頑張る桃次郎、それからね、それを無理やりのように手伝わされるキンキンっていう構図があって、で、まあ、必ず出てくるシーンっていうのがもうお約束でいくつかあって、当時のトルコ風呂、今でいうソープランプですね。で、桃次郎が、そのトルコ風呂に行って、裸のお姉ちゃんたちに囲まれて、俺はよ、もうここ来るのも今日で最後だからなって言って、なぜかっていうとよ、俺はもう、彼女ができるから、もうここには来ねえみたいなことを言うわけですよ。で、そういうシーンがあり。で、それもね、天真爛漫な感じでね、あんまり露骨なエロいシーンではなく、しかもね、この第3作ではね、相棒のキンキンがですね、すごい子持ちっていう設定になってるんですけど、そのキンキンの子供たちまで連れてってね、子供たちはお風呂で、おもちゃとかで遊びして、水遊びとかをしてるってね。ここソフランドですからみたいなね、そういうところでキャッキャッ騒いでたりとかするっていうね、なんかそういうシーンになったりとかしてね、なかなか面白い。そういう今言ったその恋に落ちるシーン、それからソープランドに行ってね、毎回、俺は好きな女ができたからお前またもう遊ばねえ、今日が最後だみたいなってね、決別するみたいなところがあったり、あとはですね、その大体菅原文太とキンキンが喧嘩するわけですよ。で、キンキンのなんかもう汗まみれ、油まみれ、涙まみれの顔がこうスクリーンにアップになって、ちくしょーみたいなこと言ってね、俺お前なんかと縁切ってやる、絶好だみたいな、必ずそういうシチュエーションがあるみたいな。それもお約束と、いうことですね。そういうシーンがありーの。で、そんな感じで、なんとかマドンナのね、興味を引こうとかね、振り向かせようとバタバタしつつ、で、こう、クライマックスは、何らかの事情で、すごい遠いところに何時以内に荷物を届けなきゃいけないみたいなことが発生して、それを菅原文太扮する桃次郎が、よし、任せろ、俺が何とかしてやるって、クワーってこう、行くみたいなね。 まあそれでなんとかなって、大団円みたいなね、そういうのがまあトラック野郎の頃王道の展開なわけですけれども、まああのね、まあそういうお約束ものの楽しみ方みたいなのをね本当に楽しめる映画で、本当にねこれ俺も大好きで、子供の頃とかになんかテレビとかで見てすっごい面白いなーと思ってね、で大人になってからあのレンタルビデオ屋さんでねシリーズ借りて見てって感じでね見てるんですけども、本当あのトラさんとかもそうなんだけど、やっぱりいろんな地方とかが出てくるわけですよ。で、まあ、昔付き合った女の子でね、あの火曜サスペンス劇場が好きとか言って、なんでって聞いたら、いろんな地方が出てきて行った気分になれるからみたいなことを言ってたんですけど、まあトラック野郎とかトラさんなんかもまさにやっぱりそういう魅力があって、いろんな地方のお祭りとかね入り混ざったりとか、こうそういう地方ならではの、あとはねいいなと思うのが、その今はなきこう古き良きこう昭和のドライブイン、食堂がでかくなったみたいな感じのね、あの今の道の駅みたいに全然洗練されてなくて、もう当時本当にあの食堂トラックうんちゃんのために駐車場をでっかくして、でそのでっかい駐車場があるからうんちゃんたちのたまり場になっててみたいなね、なんかそういう古き良きドライブインって、ああ昔こういう感じだったんだねなんていうところがねいっぱい出てきて、なんか すごくねあのそういうのが楽しめるっていうね、もう本当にその古き良き昭和ってもう文字通りそういうなんか楽しみ方ができるっていうのがトラックやるの本当に魅力で、あと忘れてた、あとね大体ねあの必ず菅原文太があの催して野草をするシーンっていうのは必ずお約束出てきますね。まあそれもね本当にあの昭和だなって感じで、あとねすごいなと思ったのが、あのドライブインのトイレが男女兼用だったりするんでね、本当にそのだからあの男性がおしっこをするあの金閣寺立ってするねところと、あとは本当個室、男子トイレ女子トイレじゃなくてもう個室と金閣寺っていう別区別しかないみたいな、そういうね本当にあの木の板で仕切られたようなこうねドライブインのトイレとかが出て、あ昔のドライブインの便所、まあ、トイレっていうより便所だよね、便所ってこんなんやったんかみたいな感じで、だからもう便所の戸を開けたらあのヒロインの女性がねトントンマダーみたいな感じで待ってるみたいなね、今じゃありえないじゃないですか、なんかそういうのが出てきたりしてね。でちなみに全然関係ない話をすると、僕は高速道路 あのパーキングエリアのトイレとかでお腹痛くてうわーって駆け込んで、うわーすっきりしたーって出たら、あれ女子トイレだったっていうことが今まで2回あります。という余計な話もちょっと織り交ぜてみたりして。で、あとねトラック野郎なんかこの3作第3作なんかも特にそうなんだけど、スペシャルゲスト、あの友情出演みたいな感じで宮古晴美さんが出てきたりとかね、で宮古晴美がこうみんなのために歌を歌うシーンみたいなのがあったりとかしてね、まあそういうのもねなかなかこう美味しいシーンとかね、なんか本当にねその昭和のいいとこ取りみたいなところがねトラック野郎いっぱい楽しめる作品なんで、であとはねあのライバルとかもなかなかね、あの梅宮達夫さんとか、あとはあの田中邦衛がねあのボルサリーノっていうねあのキャラクターですっごいあのしましまのこうスーツとか着てこうね帽子をかぶってみたいな感じで出てきて、葉巻を加えながらこう菅原文太と対決するみたいなね。でまあ彼らの対決っていうのはドライブインのでの大喧嘩とかもねあるんだけど、でその大喧嘩がねまたね本当もう今じゃ考えられないようなこうベタな殴り合いみたいな感じでズダーンなんてもうテーブルとかねひっくり返して、でこう一升瓶持ってこう相手なぶん殴るとかね、もう本当にその昭和の喧嘩っていう感じのねそういうのが楽しめたりとかね、でこうすっ飛ばされてあの片栗粉かぶって真っ白になるみたいな、そういうこうベタなねドリフかみたいなコントシーンとかもね菅原文太さんが体当たりやってるとかね、もう本当にねこのね昭和のベタベタなこう笑い、それからこうね、そういうドライブインとかのそういうねあの風情みたいなねそういうのも楽しめるし、本当にねあ昭和はもう、古くて汚らしいとこいっぱいあるけどこれはこれでいいなみたいなのがね本当に楽しめるね本当に素敵なシリーズです。で本当にあの昭和の笑いみたいなのも本当に楽しめるし、あのトラック野郎はね本当に普通に子供が見ても楽しいだろうし、あのほら8時だよ全集合とかもたまにあの BS 放送とかね、あとまあビデオとかでそういうの古いので子供たちが見てもみんなゲラゲラ笑うみたいなね、そういうなんか笑いの原点みたいなところって、まあ、今も昔も全然変わらないから、そういう意味ではトラック野郎ね、あの 下ネタとかね、本当にトルコブロのシーンとか出てくるけど、まあ、そういうのも、まあ、とりあえず、子供たちも、まあ、このぐらいだったら笑って見せても OK かな、みたいなところでね、なんとか、っていうところもあるんでね、本当にあとは、やっぱりその、ヤクザ映画とかでおなじみの菅原文太さんが、こんなにバカなことやってたんだっていうのも楽しみたりとかね、まあ、そういう意味も含めて、あと、そうだな、なんかね、純粋に、トラック野郎に出てくる、キラキラの猫、ネオンに彩られた、電飾ビッカビカのトラックは、普通にかっこいい。で、あとね、シリーズ10作あるって言ったんだけど、その桃次郎の乗ってるね、一番星っていうトラックは、実は毎回変わってて、毎回違うデコトラになってるってね。まあ、そこら辺もぜひ注目してもらいたいポイントです。で、本当にね、本当に僕子供の頃にまだトラック野郎のプラモデルとかあって作ったりしたことありますよ。で、俺弟がいるんだけど、弟がねそのトラックの上になんかしないけど尻虫ってバカーンって全部ぶっ壊しちゃってなんていうね思い出があったりとか、なんかそういうのも含めてね、なんかこう、あとあれですよ、ちょっと映画の話をすると、リドリー・スコットね、リドリー・スコット今でもね、オデッセイとか最新作作ったりとかしてるし、エイリアンとかブレードランナーとかね、ハンニバルとかもういろんなもう数々の名作を作ってきた巨匠、今も現役のリドリー・スコットが、ブレードランナーでブレイクした後に、まあ、松田優作さんの遺作になったブラックレインっていう映画がありますね。で、そのブラックレインなんかは、やっぱりね、トラック野郎みたいなトラックが出てくるわけですよ。その日本の独自の文化ってね、ブレードランナーとかでもね、ちょっと垣間見れる、そういうね、感じのネオンが出てきたりとか、そういう演出っていうのは、リドリー・スコットさんすごい好きで日本びいきでするんだけど、ブラックレインは、もう、高倉健は出てくるわ。内田裕也、ガッツ、石松。それから安岡力也ね。で、もう敵役はもちろん松田優作ですよ。が出てくるってね。本当にその日本で撮って食べたな映画なんだけど、ここにもね、やっぱりそのトラック野郎的なもうネオンギラギラのトラックとかが出てくるんで、ぜひ、そんなのもね、一緒にトラック野郎ハマったら見てもらえると面白いかなと思います。まあ、そんな映画です。トラック野郎。まあ、この時のバッキー映画祭はね、バッキー映画祭のコンセプトっていうのはその、まあ、ちょっとカルト映画みたいな感じなんだけど、まあ、その、エログロ的なところもみんなが楽しんでくれるっていうのが分かったんで、もうこう、必ずエログロがお約束に出てくるみたいな感じでね。とか言いながら3回目に見たミスターブーは、まあ、エロ要素っていうのは一切ないんだけどね。まあ、そんなのを含めてですね。まあ、とにかく、くだらないバカらしい映画をね、みんなで見た方が盛り上がるし面白いじゃんっていうのが、バッキー映画祭で、まあ、今も続けてる、まあ、そういったイベントなんですけれども、まあ、皆さん、これ聞いて興味が湧いた人は、まあ、バッキー大阪までぜひご連絡をください。バッキー大阪でツイッターとかもやってますんで、探してみて、ご連絡くれれば幸いです。はい。というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーで、バッキー映画祭、トラック野郎シリーズのご紹介をいたしました。それでは、また次回のバッキー映画祭シリーズは、ミスターブーを紹介いたします。じゃあねー。